ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が246回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、ずいぶん気温が下がりましたね。過ごしやすい、気候になって、私は今ぐらいがちょうどいいなっていう感じなんですけど、まあ、前回とかにも言ったかな、秋服って難しいでしょ。なんかこうお昼まだ暑いけど夜寒いみたいな。まあ春はその逆か。お昼ん、そんなことないね。春も夜がちょっと気温下がるのかな。もう何十年も春も過ごしてるけど、春の気温とか忘れちゃったね。秋服難しい、本当に。急に寒くなるとロンT1 枚でいけてたはずなのにもう無理みたいな感じになるし、ジャケット着てくと暑すぎるとかさ、だから荷物もかさむし、足元どうしようとか、雨降ったらでも体温奪われるしなとかで、私はやっぱり秋服を選ぶのが難しいんですよ。だけど私の周りの女の子たちは結構ね、秋服が好きな子が多いですね。なんだろう、秋って優しい色味の洋服、ブラウン系とかさ、黄色っぽい色とか、あとなんだろう、まあその系統で言うと、まあベージュとか柔らかい感じの色がやっぱりたくさん出ていて、でデザインなのかな、まあ、生地的に、生地の柄とかだとチェックとかさ、去年は千鳥格子とかも流行ってたけど、やっぱなんか女子っぽい優しい可愛い感じの洋服が多くて、私の周りの子たちは秋服が一番好きなんだよねって言ってるけど、私はなんか全然そこが分からなくて、秋早く終わんないかなとも思ってます。私はね、夏服が好き、春夏服が好きなんですよ。だからね、ここから半年ぐらいはね、本当にね、あの服毎日どうしようってなる季節なんですけど、まああの去年ね買ってた洋服、まだちょっとムチるけど、まあ私痩せる予定だから買っとこうみたいな洋服が、まあ、スルリと着れるようになったという喜びがありまして、それプラス、私もあんまり秋服とか得意じゃないですけど、まあ、足りないからオンラインで買ってやっと今朝届いてましたね。これから、秋のコーディネートを考えて、なんとか少しでも秋を楽しんでいきたいなと思ってますね。季節の変わり目って本当むずい。まあでももうしっかり秋なので風邪ひかないようにやっていこうと思います。それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでワンアンドオンリ
Oh, オアシスの水のように乾いた体を潤す、染みる甘み忘れられずに、まぜ恋に溺れてゆく、夜は病死のことが聞けす、鼓動
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日も一人でお送りしたいと思います。なんかオープニングで洋服の話したけど、洋服自体はすごい好きだからさ、めちゃくちゃやっぱり買っちゃうんですよね。なんだけど、あの私服もね、あのなんだろう、ボーカルレッスンとかやるから、なんかあの制服があるわけじゃないから毎日私服だし、単純に服が好きだし、週5から週7でジムに行ってるからジムウェアも必要だしっていうことで、ま、なんせ大量に服ウェアがあるんだけど、これをね処分するのが大変なんですよね。なんかね、気に入ってるやつは捨てたくないじゃない？そうなってくるとね、捨てるものがやっぱ少なくなってきてしまう。でね、3、4ヶ月に1回ぐらい一応整理はしてるんですよ。洋服だらけの部屋なんだけど。で、毎回その服の整理するときに、あ、これはもうサイズアウトしちゃったからあげるやつとか、これはまだ1回も着てないけど私がもうね、それもサイズアウトしちゃって着れないとかいろいろあって、いつもね40リットルのポリ袋4袋ぐらいになるんですよ。どんだけ服買ってんのって思うよね、やっぱりね。女性の洋服の流行りってもやっぱ毎年変わるから、あのそんな高いものは買わないんだけど、にしても買いすぎだなと思って、本当にあの最近は気をつけてますね。なんだけど今朝7着ぐらいネットで買ったやつが届いてたけどねまあなんかやっぱね、気分転換とかって大事でしょ。そうね、それでね、なんか洋服をよくポチっちゃうんだけど、最近髪をね切ったんです。あのもうインスタとか、ツイッターとかフェイスブック見てくださってる方は先にもう見てくれてるとは思うんですけど、30センチぐらいバサッと行ったんですね。で、今ね鎖骨よりちょっと下ぐらいの長さになってるんだけど、これぐらいの長さにするのってね何年ぶりぐらいだろうなと思って、この間あの写真とかいろいろこう見返してたら、多分ね7年ぶりとか8年ぶりぐらいでしたね。まだね、鎖骨下ぐらいだからそこまで短い印象じゃないんじゃないかなと思うんだけど、長いロングの期間がやっぱ長くて、ロングの印象が皆さんあの私に対してのね印象がついてるんでしょうね。すごい短くなったねって言ってくださるんですね。それがいいのかどうかはわからない、似合うねとは言ってくれてるけど、私もこんな短いの久しぶりだから似合ってるのかどうなのかも自分でちょっとよくジャッジできないんですよね。しかも前髪も今短い感じだから、こんな前髪も短くて、ボブの長さなんて多分いつ高校1年生ぶりぐらいじゃないかな、前髪も短いってなるとね。それぐらいなんかあんまりやってない髪型に挑戦してなんかちょっとイメチェンしようかなとかやってみたんですけど、 この週末にねまた多分髪切るねあそんなに切らないと思いますけど、で髪切るとそのまたこう今まで似合ってるかどうか分かんないけど着てた洋服が似合わなくなる現象とかもやっぱあるんですよ。だからね10センチ以上髪切るのはあんまボブの人がショートにするのはまたそれはそれで10センチとか切ってなくてもすごい印象変わると思うけどね。私胸の下へそぐらいまで長さあったからそこからの10センチのカットはそんなに印象変わらないけど、さすがに30センチ切るとさ印象変わるじゃん。だからね洋服似合わないやつがいっぱい増えるんじゃないかなって思ったけど、意外と今のとこ全部切れてる、よかったっていう感じです。でこの髪の長さになってなんかやっぱ何がいいかっていうと髪乾かす時間が圧倒的に短くなったね。今までねあのドライヤーのあの何あの髪乾かす強さターボとかついてるやつあるでしょ、ああいうので乾かしてこのロングヘアの時はね20分とか25分ぐらいねグワーって風当てないと根元まで綺麗に乾かないんですよ。しかも傷んでるから余計に乾きにくいんですね。で毛先を一番最後に乾かさないと痛みがこう出やすくなるんだけど、どうしても毛先から乾いちゃう、パサパサだから。だからまあいろいろクリームとかつけてはやってたんだけど、まあ、それで25分かかります。夏場とかだと暑いから乾かしたそばからなんかアホ毛がいっぱい浮いてくるとかね、そういうのがあってもう本当に鬱陶しかった。で今だとね15分ぐらいかな、傷んでるところがねほとんどなくなったんですって言ってもまだね5センチ10センチぐらい残ってるかな傷んでるところ。だから髪乾かすのがめちゃくちゃ早くなった。やっぱそれが嬉しいですね、めちゃくちゃ嬉しい。だから今までさバスタオルじゃないと髪の毛拭けなかったんだけど、今なんか普通のフェイスタオルでいける長さになったから、なんかね洗濯物の傘も減って、つまり時短ですよね、うん、すごいいいって思いました。だけどねやっぱりね、この週末髪ねどれくらい切るか決めてないんだけど、もしかして、ショートもね10年以上やってないからちょっと挑戦するの怖いけど、まあ、もしかしたらショートにしてるかもしれないし、ちょっと軽くするぐらいかもしれないけど、なんかね何の話してたか忘れちゃったけど、髪の手入れの時間がさばけると生活のいろんなところに、無駄がなくなってくるので、つまり早く寝れるということなので私には向いてるかもしれない、性格的にも。だけど長い髪もやっぱ恋しくなるんだよな。だからね今週末ある程度短くってまた言おうとした、ある程度こう馴染む感じに髪を切ったらそこからはまたロングヘアに向けて伸ばしていこうかなと思ってます。そうライブの衣装とかはねロングヘアでワンレンが一番いいんですよね、でも今あんまりライブやってないからさ、こういう時期だから、だからちょっと切るなら今だなと思って切っちゃいました。はい、皆さんもイメチェンってやっぱ髪型が一番イメチェン早いっていうかさ、印象がガラッと変わるよね。洋服よりメイクよりまず髪型が印象変わると思うので、気分転換したい人がいたらよかったらやってみてください。それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコで YOU
Ever scan 揺れてる in my mind その目にどう映るのよ。クールな関係が Just like I want to know your mind a little by little about you。 寝ても覚めても Think of you。 You are in my mind。 Is my world just a fantasy。 なぜか心地いいの胸の痛みも Unhappiness just need you be here。 時々止める指が I seem to want to kiss with you。 I know you want me to。 チャンスは挟んでない。無邪気ね tiny boy。 続きは気分次第。
はい、お送りしている曲がミミコで You です。アルバムに収録される予定でありますので、アルバムのリリースをお待ちいただけたらなと思います。それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょう。
はい、遊びましょうね。今日も心理テストを準備してきました。最近リーディングしてないけどね、また持ってきますから、その時は皆さんで2週間ぐらいのおみくじみたいな感覚で遊べたらいいなと思ってます。今日も自由回答の心理テスト持ってきたんだよね。ちょっと待ってくださいね。私はね、いつも言ってるんですけど、答えは見てませんから、どういう答えが出るか、いい答えが出るかどうかは分かりません。分からないです。だから皆さんと同じようなフレッシュな感じでやっていこうと思います。はい、ではいきます。あなたの好きな色は何ですか？その理由も詳しく考えてください。好きな色いっぱいあるんだよね。一つとは書いてないけどねいっぱい言おうとしてる。私が好きなのね、赤、ピンク、エメラルド、ゴールド、黒、白。そうね、とりあえずって言っちゃっただもん結構ピンクの濃いピンクを持ってきてくれることが多いです。私のところに、ね、集まる色は濃いピンク、パッションピンクということにしようかな。だからね、パッションピンク、でも本当はゴールドかな本当はゴールドかな。どっちにしよう。じゃあ、表はパッションピンクで、裏の本当の私はゴールドということでちょっと答えていくね。パッションピンクはね、やっぱりね、フレッシュな感じがする。元気で、ポップな感じで、ゴールドはやっぱゴージャスでかっこいい、やっぱり女王様的なところがあるかなと思います。これ何かな、診断結果。皆さんはもうあれ大丈夫ですよね、答えられたかな。はい、この診断は、色は関係なくて、あなたが他人にどう見られたいかが好きな色の理由から分かりますって。 だからつまり私は元気でフレッシュでポップに見られたいけど、ゴージャスで何女王様にも見られたいってことですかね。だから多分ゴールドだとライブの私のイメージなんだろうな。そういう感じで見られたいんだと思う。なるほどね。当たってるんじゃないかな。次行きます。すごい心理です。これあなたの隣に地蔵がいます。あなたの気持ちは、待って、あなたの隣に地蔵がいますってさ、私から地蔵の横に行かない限りはさ、あなたの横に地蔵がいますっていう、なんか急に地蔵が隣に座ってきたみたいな感じで書いてるけどさ、公園のベンチ座ってたらさ、ちょっと失礼とかって地蔵が来るわけじゃないじゃん。私が行かないと地蔵が隣にいるっていうその条件はないんで。何これ。で、あなたの気持ちは？私の気持ち？お地蔵さんはここで毎日どういう景色を見てるんだろうって、こう目の前の景色を見ながら考えてると思う。はい、診断結果、あなたのことを周りはそう思っています。どういうこと？私はだから周りの皆さんに、ミミコっていつも何見てんだろうって思われてるのかな、どういう景色を私の目からだと見えるんだろうって多分思ってるってことだろうね。当たってるかどうか私がこれ確認できないよね。難しい心理ですでした。はい、じゃあ次行きます。あなたは有名なスキーヤーです。今山の頂上にいて、これから一番難しい斜面を滑り出そうとしています。今の気持ちを考えてください。私スキーやったことないからさ、でも有名なスキーヤーだもんね、そういう設定だもんね。で、一番難しい斜面でしょ。あ、まあ私だったら、まあカジキだから私にできないものはないって思ってるから、まあ余裕っすねみたいな、あ、できますね、普通にいけますねってなってると思います。はい、これなんだろう、診断結果、その時の気持ちはあなたが人を騙そうとする時の気持ちです。だって余裕で騙せるって思ってるっぽいね、私ね。めっちゃいい。あ、だから余裕で騙せるって思ってるから、多分本当に人騙せるんだろうね、こういう気持ちで挑むとね。怖い怖い。はい、次行きます。あなたはプールで泳いでデッキに上がろうとしています。そんなあなたをじっと見ている人がいます。あなたのどこを見ていましたか？へえ、私のどこを見てるの？足じゃない？足太いから。ふざけんなよって多分思ってると思う。しばくぞって。はい、診断結果、見られているところはあなたが気にしているところです。当たり前じゃん、もう当たってんのこれ。太ももですよ、太もも。ここなかなか痩せないんですよ、本当に。歩き方とか普段の生活でね、どこにねこう脂肪がついたり張ってくるかとかって決まるらしいですよ、足は。だからね、歩き方とかね、ストレッチとかね、やった方がいいです。もう1問か2問いけるかな。次いきます。あなたの学校に転校生が来ました。はあ、何十年前の話かな。その子はとても美形で成績優秀です。しかしその子には一つだけ秘密があります。それは何でしょう。この心理テスト前にやったことある気がするな。その子はとても美形で成績優秀、しかしその子には一つだけ秘密があります。それは何でしょう。あ、まあすごく、なんだろう、赤ちゃんプレイ願望があるとかね、学生の話なのに、ね、すごい、あの幼稚なんていうの、赤ちゃん帰りしたがるタイプの人ってこと。はい、診断結果何かと言いますと、これはあなたが他人に知られたくないことが分かります。私赤ちゃん帰りはしてないと思うけどね、 子供帰りはしてるかもしれないけど赤ちゃん帰りはしてないから、これは外れてるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日の心理テストはここまでです。皆さん私と一緒に自由回答の心理テストしてくれましたかね。どうでしたか、当たってました？私的にはね、結構当たってた気がしました。また心理テストや、占いやっていきたいと思います。一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、Bちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。収録している今日は10月の中旬なんですが、配信になってる頃は多分10月の下旬頃だと思いますが、10月といえばイベント、ハロウィンだよね。なんかさ、ここ10年ぐらいで本当にハロウィンってなんかイベントとして組み込まれた感があるよね。うん、私が昔渋谷で飲食店で店長をやってた時、もう渋谷のね、あのセンター街でお店やってたんですけど、その時もうハロウィンの仮装の人たちはやっぱいたんですよ。あのメイクしてくれるところとかもあったりで、あ、ハロウィンだなみたいな、仮装の人結構いるなみたいなのが、その時から、ちらほら見るようにはなってきたんですよ。あ、そうそう、ハロウィン、ハロウィンつって、あ、ハロウィンやなつってこう自覚することが増えてきたんだけど、その何年か後ぐらいに一気にこうセンター街にさ、なんだっけ、 DJ ポリスとかさ、いたよね。そうそうそう、ああいう人たち、あの警察の人とかさ、ひっくるめてって言っちゃダメだね。ひっくるめて、なんて言えばいいの？そう、センター街のスクランブル交差点のところとかさ、あの辺から渋谷一帯が仮装じゃないよね、コスプレまみれの人たちになったのはもう本当に、うん、それぐらいの時期、うん、だからここ10年ぐらいで一気に増えたなって思うんですけど、私の子供の時は別にハロウィンとかなかったし、全然なんかこうハロウィンだから何しようっていうのはないんですけど、さっきね、ちょっと用事があってジムに行ってたんですよ。トレーニングしてないんだけど、でジムに行ったらさハロウィンの、1週間前とかかなから、仮装してトレーニング OK っていうなんかポスター貼ってあったんだけど、あの仮装してトレーニングする人って いるのかね。私そこのジムのハロウィンの時期去年もいたと思うんだけど、一人も見てないの。今年からかな。かぼちゃかぶってさ、かぼちゃかぶってこう、あのマシンううとかやってるおじさんとかいたらさ、写真撮りたいけどさ、多分写真撮っちゃダメなんだよね、自分なら。そんなのあるかな。なんかね、ハロウィンってさ、あの調べたの、まあ、毎年10月31日に行われる古代アイルランドに住んでいたケルト人が起源と考えられているお祭りで、まあ、現代では特にアメリカ合衆国で民間行事として定着し、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっている。まあこれはそうだよね、日本でもあるぐらいだもんね。で、ケルト人の1年の終わりは10月31日で、この夜は秋の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、死者の霊が家族を訪ねてくると信じられて いたんだって。で死者の魂は幽霊や妖精悪魔などの姿をしており、家に戻った時に機嫌を損ねないように食べ物や飲み物を用意しておくのが伝統なんだって。 でね、子供が悪魔やお化けなどの怖い仮装をすることで死者の魂に気づかれないようにしていたんだって。これが仮装の始まりなんですよ。でも渋谷で見るさ、あの人たちさ、なんか別になんか可愛いなんだろう、バニーガールとかさ、なんかスーパーマリオブラザーズ、大量のブラザーズとかさ、ウォーリーとかさ、なんかそんなんばっかじゃん。そもそもこう死者のふりをしていただいてからの仮装っていうコスプレだったらまだわかるんですけどね、なんかちょっと意味合いが変わってきてますよね。という感じで今年も冷ややかにハロウィンを迎えようと思います。今日もお付き合いありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。